ほとんど洗い流して家しか残って、その後戻って水を汲み込んで汲み出して、やろうと思ったら、避難してくださいと言われないんですね、自力で避難をしつつ戻れなかった避難指示に今年の7月10日に避難指示が解除になったので、じゃあ戻れるかっていうとそういうことではなくて
なかなか取り上げてそうか
ここはですね、浪江町という町で、今はまだ避難地域です。で、来年の4月1日から避難指示が解除になって人が住んでもいいという地域になります。でも浪江町の 50% 面積として 50% の地域は、帰還困難区域といって、まあ、単位ともあまりわからないとは思いますが年間50ミリシーベルト以上という区域なのでそこはまだしばらく戻れません。山の方ですね。放射能山沿いずっと行って国道115号線を放射能プルーム雲ですね雲になった状態で埃が一緒に行って雪とか雨が降ったところで落ちたんで、そこのところはものすごい線量高いで浪江町の人たちは2万1000人の人口なんですけど、そのうちの1万3000人が、原発の敷地内以外で最も線量の高い対馬というところ高かった対馬というところで5日間ほど避難生活を送っていました。ですから浪江町の人はかなり苦労をしています。それがやっぱりトラウマになって、浪江町役場2年ぐらい前のデータですけど浪江町役場の職員の 15% のうつ病だとそんなデータがあります。来年の4月1日から戻りますし JR 常磐線も見て、常磐線も、来年の4月1日に北から、浪江駅まで、であの役場からちょっとですね、役場から向こうが山沿いの方が線量が高い地域です。だからなかなか高齢の人しか戻ってこないで、の方は津波が来てますのでその間ここですね清橋地区なんですけどここに浪江町としては4年前に5000人のコンパクトシティを作ってそこに5000人戻して、除染や復興事業を行いながらここに2万1000人の全人口を戻すという計画を早稲田大学と一緒に立てています。それが実行できるかどうかはまだ未知数なんですけどとりあえず役場が戻り今年の先日ですね9月1日からは、特別宿泊ということでここに、申請した人は住んでもいいよということになっています。とにかくここにもう一回家を建て直すコンパクトして作る予定のところに建て直すとなればここにある家は全部壊してスタートです。津波が来てないのでいろんな地震の被害だと震度6強6分間です。ずっとね終わらない。2分ぐらい経った時ちょっとだけ弱くなってあ終わるのかなと思ったらまたぐーっと強くなって、それが2回繰り返されて6分間。あの新しい耐震のやっぱ基準に沿った家は割と持ったんですけど、外側はですね古い家をほとんどシャッと作れる。この外側は田んぼでした。で、清田川立ち層の大群落で、その山のちょっと小高い丘の上に浪江小高原発が建設予定でした。さっき、あの、ちょっと さんなかった東北電力が作る予定だったのをさすがにここでもう一回原発を作るっていうのはできないということで、やめました。その代わり東北電力はその原因は東京電力の原発が爆発したせいだということで賠償請求しています。でこの金城地区って言うんですけど、原発ができなかった代わりに田んぼに仮置き場になります。これも最終、ここが最終仮置き場となりますけど、最終と仮は別だろうと思うんですが、中間貯蔵施設ができないので、持って行き先がありませんから、ここにしばらく、この右側の煙を出しているのが、耐用年数3年の焼却炉です、原用化施設という名前で呼ばれていまして、福島県内の各市町村にこの原用化施設を作って、そこから、容器に詰め、セシウム600度にずっと気化するんだと思うんですけど、それを冷やして、固めて、それを容器に入れて中間貯蔵施設に取り込むという計画です。これから渡るのが江戸橋という橋です。大雨が降るとここだけ水量上がります。上流に大垣ダムというダムがあるので、そこからかき回されたセシウム入りの汚泥が流れてくるのか、それとも海から来るのかは分からないですけど、橋の上だけ流れます。橋の両側は元のままです。正面に見えてきたのが福島第一原発の排気筒と、これが右京堂という漁師町で500から600戸の家があった で、今工事始まってますけど、津波で流れたものは片付けられて、あそこに仮置き場、白い壁のところがありますけど、あそこに持って行っています。で、それじゃなくて地面とくっついてる基礎部分とかところが、それはまだ全然片付いていません。片付けられません。津波でやられた10件ぐらい残っています。全部で500から600個なんですけど、この家に対する賠償金っていうのは、これが一番賠償金の中で大きいんですが、屋根のあるうちには賠償金が出ます。津波で、屋根がなくなった家は賠償金ゼロです。だから他に行って家建てられる人と建てられない人が出てきます。3月11日に津波でなくなった家は、放射能、原発の爆発による放射能の影響はないですよねっていうのが東京電力です。こちらはやっと先月片付けましたが、基礎を掘り落としてですね、中域で片付け始めました。この建物は漁協の建物で、もう一つこっちに食堂があったんですけど、食堂は片付けました。またちょっと。500個から600個あったので、500個以上は賠償金なし。山の方は津波来ないので、ここがね、また差別になるので、なっちゃう。今も堤防は、向こうの堤防というか船の発着場は復旧工事という部分で出来上がっています。でもここを出る船はないです。ないのに作っていますね。堤防がなかなかできません。でこの前の津波で青森から千葉県まで、堤防やられてますから、それを延々と復旧するのは時間がかかります。ただこの 7.2 メートルの堤防を今この辺では作ってるんですけど、 堤防 7.2 メートルの堤防を一番外側に作って、その内側に 7.2 メートルの緑地帯を作って、その内側に 7.2 メートルの堤防を作って、3段で、津波を防ぐというのがこの地域の計画です。一発では負けちゃいます。津波10メートルの堤防を作ると津波はそれまで10メートルだったものが20メートルになります。そこでジャンプしちゃう。で、そこから水が降りると濡れちゃいます。下が濡れちゃうので低衝撃力になる。だから3段でなんとか抑えるって言ってるんですが、今度津波が来るのは一応400年後なので、それまでその堤防と緑地帯と道路が持ったというのが、ここが受戸小学校、小学校です。でここの子どもたちは前の日に震度5の地震があったので、職員会議でみんなで、手をつないで逃げるという計画を立てて、それで、あっちの山まで走って全員助かってます。で途中で家族が迎えに来たんだけど、それは渡さないで、とにかく全体一番短い時間であっちの山まで到達するというふうに校長が責任を持って言い訴したんです。最近通れるようになりました。今まではあそこでもうシャッターアウトだったので、ここはあっちの道路から入れないと。なんでそうなったかというと、通って分かったのは、アスファルト面がずれてるんです。道路が、通るんですけど。この電柱もみんなその震災後に通り出てるから、2ヶ月後ぐらいに全部建て直します。そこはね、東京電力の発電所なんですけど、ここは東北電力の電気を使ってます。ですからここの電気は発電だけして、あとは関東に持っていくわけです。東北のための電気ではありません。ずれてるんですよ。まあ、兵庫県立大学の学生さんがここを偉く喜んでる、写真です。これ地震で割れた道路が津波で引っ張られてる。本当はね、あそこの白いテントまで行けるんですけど、あそこまでが戻っていく入れる地域で、その向こうは帰還困難区域なので線量が高いので行けません。もう右に離れてしまった。ただね、海の方は全然、ここね、本当は、長浜、浪江町中浜と、双葉町中浜でこうずっと町が続いてます。北海道の政策部長さんがね、ご案内してくれ、北海道にはこのぐらいの原野は珍しくありませんとか言われましたけども、この原野じゃないんですよ。で彼が一番ショックだったのは、人の一っ子一人出てこない街並み、あっちの方がやっぱショック、かなりショック。0.23 マイクロシーベルト、0.23 です。ここ0.2より下なので割と低い。 放射能のプルームが北西に流れていったので、こっちには来ています。福島ではこの辺に船がいっぱい転がっています。終了ですって言われました。で、まだ終わってないじゃないですか、やってますよ今いっぱい、今もやってますと言うと、あれは除染ではなくて除染後のフォローアップ除染です。何言ってるか分かりました。除染はとにかく国の言う除染は3月31日終了です。それから先はできないのは、それは除染ではなくて除染の後に、やる除染だという、あのね、レトリックというか、話のすり替え、組み替えっていうのがこの地域では日常茶飯事に国から行われます。国と東電はそういう話の仕方をします。はっきり言えば嘘つきですね。さっきのあのグレイのモニタリングさんに全くありましたよね。あれも本当は周りはほとんどシーベルトなんだけど、グレイのモニタリングポストを置いて、それは前、飯舘村でモニタリングポストがあって、僕らは占領権持ってますから、それとあまりにも違うから、これおかしいんじゃないのっていうふうに環境省に抗議した人もいたんだけど、その時に環境省が言ったのが、風評被害を助長しないために占領がちゃんと出ないようにしたいんです。だから、それはやめろっていうふうに抗議をしたら、それを元に戻したわけですよね。だけど、ここの占領の高いところはいろいろな戻さないとならないから、とにかく少ない数字にするというのが大事なんです。これとね、6年近く付き合ってるんですよ。これずっと延々この会話です。僕らは23年の時に農林水産省に行って土 の、 あの放射性物質の占領を測ってくれって言い出しました。その時も1年目絶対測らないって飛行機飛ばして係数かけてそこの線量を地図に落としました。2キロメッシュなんですよ。100メートル歩くと線量変わるんですよ。その時はポンポンポンポン変わっていく。それなのに2キロメッシュでは何の意味もないから、だからちゃんと測ってくれってお願いしたら言われたのが、ここで私たちが測れば数値を公表しないわけにはいきません。公表しちゃうと福島の風評被害を助長することになるので分かりません。じゃあ僕らおかしいだろうと思ったんですよ、ね、全国的にこれだけ風評被害があるんだから、風評被害っていうか実害も含めてね、線量高いんだ、だから危ないんだって思われてるんだから、今更そんなの隠したってしょうがないだろうと思って言ったんですよ。そしたらよくよく聞いてみたら、海外に対するオリンピックやんなきゃならないんですよ。原発輸出をやらなきゃならないんですよ。だから福島がコントロール下にないと困るんですよ。高い数字が出ると要するに日本政府は、その福島をコントロールできてないというのが分かっちゃうから、それは公表できないんですよ。
そういう言い方もあれはします。あの内緒のところ
意見交換会っていうのはあの正式にやるんですけど、その後にその場ではそういう会話は出ません。それ終わった後にちょっと呼んでトイレの脇とかと2人っきりとか3人ぐらいで話すと、そういう話がパンパンします。
今度は今のところは津波被害地帯で、今度は街中に、ここは先ほども言いましたけれども、来年の4月1日まで基本的には、人が住んでいないで、9月1日から特別に登録した人だけが特別宿泊をしていくようになります。ただ廊下だけしか認めてない
です。常磐線です。 JR 常磐線、ね、千葉県の方に上野駅まで行くんですけど、ここは通っていません。浪江駅までは来年の4月通りますが、ここはここから奈良浜地に立つということは、オリンピックまでに線路を通すことになります。32年ですね。
紙でお願いします。そこをね、曲がるとすぐものすごい線量が上がります、ね、場所によって全然違います。でこの前あの角川春樹事務所のミステリー作家を案内してぜひまっすぐ行きたいと思ってたんですけど、線量計もずっと行くわけです、そのミステリー作家でね。1キロも進まないうちに U ターンしてもらっていいですか、U ぐらい。だからそこ曲がったところにモニタリングコースがあるけど、そこの脇の速攻を測ると20マイクロシーベルト、30マイクロシーベルトがあります。あまり近くに行くと怖い。3回ぐらい、小高と浪江が合併協議会を3回やっただけで、あれが立てるだけだったそうです。その後すぐ解散になりましたよね。で小高は浪江と合併しないで、原町、鹿島と合併をして、10年目壊れたりなんかすると困るんで、駆け込みすることで東京あたりから呼ばれたり、あれだから何かと思って、私の家じゃないのに隣の下水管用とかね怒ってましたね、この前 が、ジェット乗馬の名にこれ駅前作ります。先ほども言いましたけど、戻る気があればこれ全部壊さないと戻る、放射性セシウムは壁、金属とかセラミック、屋根ですね、瓦とかとくっつくと化合して取れなくなるんですよ。洗っても落ちません。だから本当に住みたい、ね、若い人も来て住みたいってことになれば、常に出し続けるものをそばに置くのは嫌だと思って、これは全部壊して、あるいは壁と屋根で全部つけ直す。そんな2年前の2月の大雪の時に、日本で、そうですね。するかというと、今溶け燃料溶け落ちて、床のコンクリの上で、このそれぞれが安定した状態で、中性子が飛んでも関係のところに行って、で水で冷やされてるからこの中性子が抑制されるんです。それが位置関係が変わるとそれで中性子が飛び始める。そうするともう一回臨界っていうのを、政府がね、なんで取り出すと臨界っていうのが分かんなくて、今回東京でその廃炉の勉強会を民間でやってくれる、プラントの技術者がやってくれるっていうので行ってきたんですけど、それは場所の位置関係を変えるだけで、もう一回爆発、臨界が起きかねて、臨界って分かります？中性子が飛んで人間の体に当たると、そうすると細胞がどんどん壊れて、だから治らないで、前半径300キロで壊滅っていうのが、原発の吉田所長さんが言ったのがその時期です。今回は軽いガス爆発です。原発の事故で水素爆発でバーンと爆発して、中にあった水素が出て、それが酸素を取って爆発をしたと言われてますけど、だから僕らが恐れて逃げていたのは、臨界になって中性子線がバンバンバンバン飛び出す、そういう爆発が一番怖かった。そこまで行かなくて、軽いガス爆発で放射能が漏れて、今こうやって東京の半分の面積が人がまだ住んでいない、で、戻れるか戻れないかもわからない、廃炉の仕方がまだ確立されていない、燃料取り出せない、これはね、軽いガス爆発で、もう一回臨界が起きると半径300キロまたね再燃するかもしれない。だから政府は内緒にしたいんです。とにかく福島はコントロールされている、原発は大丈夫なんだよっていうことをとにかく発信しつつ、僕らはね、よくこの前映画に出てもらったり、いろんなところで本に書いてもらったりするけど、必ずというのは私たちに希望はない。あそこにあれがある限り、この前テレビ 2、3日前に知ってます？あの、鮮魚棒って燃料と燃料の間に入れて、抑えるやつ、鮮魚棒って言うんですけど、抑えるだけで、中性子で抑えるこれを保管するのに、電力会社が300年から400年保管をして、その後、何十メートルか穴掘って、10万年間国が管理する。山の汚染は国の民間庁国内では200年間は漏水、った放射性物質は200年間そんなにあのずっとそこに住むわけにはいかないんです。200年後にちゃんとした山を残すことが私たちの使命なんですね。国内に言うわけです。あの山は200年後に200年間国が管理をして200年後に誰でも入れるような山、そういうあの時系列原発放射能。あそこ監視しないとダメなんです。僕らの一番大きな仕事は原発が暴走しないように監視することです。そうしないと東京も一つ出なくなるし、福島も、まあ、福島も東京ですね、人が住めない状態になってしまう。なんでじゃあ福島に行こうって言ったんですか。でも僕ら逃げ出したら監視する人いなくなっちゃったんです。最初東京に避難したんですよ。東京に3月11日に津波があって12日に爆発して、そこから、18日までは福島に行って、19日に、ガソリンが高速道路を攻撃したので、その車で東京に避難したんです、うちの娘がですね、ちょうど大学卒業して就職だった、アパート帰ってあるんです、小金井市。でそこに避難をして、次の日に、池袋のうちのミネとかに出てるの事務所が結構引かれて、国と交渉させてくれとお願いをして窓口に帰ってきて、で第1回目の交渉したのが26日です、3月26日。その時に、南相馬に来て地震津波原発事故の最前線だから、私と一緒に行って政策立ててくださいとお願いをしました。その時に言われた言葉が、私たち国家公務員は福島のような危険なところには行ってはいけないことになっています。その時福島は200万人いたんだけど、160万人が県民いるんですよ。避難命令出てないんです。でも霞が関の人たちが、福島のような危険なところには行ってはいけないことになっている。だから僕らは今首相官の東京に行って、その人たちと交渉をしに東京に行って、また戻ってきて、いろいろ公務員の任期は2年です。だからみんないい加減に始めます。でそのとこポジションにいた時の責任は取らなくていいです。そういう仕組みなので、本当にね、いい加減です。であそこを爆発させないためには、僕らが常に東京電力と経済環境省に続けなくてはいいと思います。ここから、津波浸水区域という看板が、あの千葉から、青森までずっと残ってきたところ。本当というと、あそこに獣と衝突地域という看板。契約解除になると移してたんです。ここはですね、さっきも言いましたけど、津波が、到達地点です。400年前の大津波の時は同じ規模の津波が5年後にもう一回来てます。そうするとですね、これ漏れなく海に飛び出てきます。で、ここにずっと今度仮置き場として、黒い袋が、で今度8000ベクレル以下はこの土を資材にして工事現場に使うという計画がされています。その工場をこの地区を作っています。どんどん放射性物質は全国に拡散されます。国によって拡散されます。 山の上に煙を出せていいやあれもさっき、見た原油を貸して3年の仮設処理海沿いの山の上に
知り合いですね。
こ私の担当です。三軒茶屋でそこからここで第二次世界大戦後に入植して農業を始めたんですけど、ここは私の家があったところで、こっち鶏小屋とか、ここでもう行けないと思います。終わりです。で、そこに全部パネル並べました。でここですね、問題になっているのは約200ヘクターがあります。ここをどうするのかっていうのが問題で、来週の月曜日には県の草創農林の所長が私と意見交換をしたいと申し上げました。で、その次の日には南相馬市の所長と本田で、こうどうするか誰も決まってない。そっか、行けませんか、私落ちてますから。そこでもうちょっと待ってですね、私と。で、ゼネラルエレクトロニック社がそこにボーッと持ってたの、空気を調整、空気を、風の状況を調査しています。60メートルの塔を建てて、でここが風力発電に変えられるかどうかの調査をしています。これで OK になると、ここに20本以上の風力発電に発する予定で、今それも受け入れて、選択肢の一つとして今私交渉しています。稲荷相馬市の人はここで農業をやろうなんて人は誰もいませんよねみたいなことを市役所の職員から言われました。で、あそこの山の上に10軒ぐらい戻ってきます。で、ここは誰も戻ってきてません。今、7.2 メートルの点についてますね。ここも、ここは津波で抜けた堤防を、70センチ沈んでいると70センチ上に行ってこう、その作業をずっと川の土手と川の底を上げてます。で、その事務所で私ここにパネル並べたら、私の同級生がそこにね、あれいいね、うちもやるって並べたのかと思います。彼は原発の関連会社の専務で、そういう集まりで会うたびに私と目合わせて、まだやっぱりやってた側もショックは言い訳ができない。ただ電柱斜めでしょ、そのままほっとかれてるんですよ。あと1軒だけ、あとはずっとここに10軒ぐらい並んでる。住宅は環境省に持ち主がいないんですね。 が、で、壊してます。で、3000件の申し込みがあって、今やっと1500件。
壊したよ。
なかなか進まない。
環境省が担当してるじゃないですか、区長選でも。環境省って、そういうノウハウを持ってない省庁なんです。環境 の、 あのアセスメントとか、そういうのをやる省庁なんです。そういうノウハウを持ってるのは、国土交通省なんです。復興の 足を引っ張っているのは国土交通省じゃない、公庁と環境省です。ノウハウがないのに前面に立てられているので、ここがどんどん出てきます。
急患者
会社にやらせますって言ったんですけど、原発の処理、清水社長前の最初の時、ね、が国から言われた時に、じゃあ子会社にやってますって言ったんですけど、だから国も同じ感覚ですよね。国土交通省とか厚生労働省とか農水省は手を出さないで二流官庁の職員にやらせます。復興庁の最初の時は社会保険事務所とかそういうところから前はそういうところに勤めてたっていう人たちで、本当にね、何が何だか分からない、僕らこう話してても何が何だか分からない。あと環境省は現地事務所は全員現地採用です。東北の人しかいません。そこは78個で68人になります。結構で戻ってるのが1人。だいたい津波が1メートル50センチぐらい。それこの上の山を蓋を伝えながら登って降り、登って降りした所まで。ほんまじゃ困ってた。
街並みから出てきてもらうと、ちょっと観光ヘアサロンが数えられる左手に。市が作って、そこを NPO が作って、このが何人か。
新品がありますここ今6
浪江もやってるそうです。浪江に人いないでしょって言ったら、まあ、ここうちのメインバンドいないでしょって言ったら、とにかく出て歩いていろんなところに避難してる人からお金をかけて使ってました。この向かいの年寄りからも資材屋さんが高知に走ったりするので、来年の4月開校です、本当は今年の4月開校だったんですけど、府警の強い反対で1年延びました。これ復興住宅、2階建てのは子供連れで入るための復興住宅、ほとんど埋まらなかったので今は、子供連れじゃなくても入る。この JA が、4月1日に開業しました。東京ですね。ちなみにですけど、人ってこんなにいないですよね。小学校この校庭がですね、除染の実験場になってました。穴を掘って汚染物質入れて、それを蓋してどういうふうな効果があるかっていうのを見ました。ここは、作業員の事務所2階建てです。3月31日前に撤去されています。 全部農地除染になりました。
農地除染っていうのはこういう、5センチ、ちょうど5センチの中にセシウムの 90% 以上ってとどまってます。セシウム放射性物質ですね。水に溶けないので、それ以上下がりません。あとは上から降ってくるので、そこに溜まります。その5センチを削って、それを黒い袋に詰めます。で、その削ったところに山の中から、山の表面じゃなくて、中から取った砂を5センチ敷き詰める。蓋です。で、それで除染管理です。その時にカリウムを撒いたりするんですけど、カリウムがカリウム過剰の害を起こして牧草地で死が死ぬという事態が起き始めます。
飲む気にもなりません。いつ逃げるかわからない。
で僕らあの南相馬市民は相馬市に避難したら隔離されました。爆発した後に避難してきたので放射性物質になっているかもしれませんが、相馬市民に入れておこうといかないので、13日の夕方4時になったら1箇所に8年前に開校、その時点で8年前に廃校になった高校に集める、南相馬市民を集められて、前のところは畳当てる、カーボンを置いて、ここはもうコンクリートでブルシーです。でご飯もすごい豪華なものだったんですけど、前にここはね、冷たい冷凍に出るだろうかならない、こんなことが起きるんだなって。僕ら20代の頃そう言われてたんで、とにかく、爆発、もし原発が爆発したらそこの近くにいた人は情報を与えられないで逃がさないように、さっき言った放射性物質に変わるから逃がさないようにしてもらったので、自治体からの避難命令を待たずに逃げろって教えられました。教えられました。その通り逃げたんで、まあいいとこまで。その後に知らせてる人、みんなバスに揺られて爆発の次の日とかその次の日とかに逃げる、そうなるとかなり被爆してますから、やっぱり自分の判断する力を出しないと。神戸だと近くに原発がなかったです。味方が間違いです。あ、福井の方が近いです。福井までどのぐらいあるか知ってます？わかんない。ちゃんと勉強しておこうね。その時の風向きで来るかもしれないんで。ここからあと静岡まで行ってるんですよね。静岡のお茶が汚染されてますから。あ、行ってるのはみんな行ってるんですよ。地球何周もしてますから。1週間ぐらいで6周したって言ったんですね。行ってるの。で大阪は、あの僕はその年の6月に戦力圏持って大阪1円回ったんですけど、交流会で米の交流会 で回って全域 0.1 飲んです。全域ね。で神戸駅前はこの去年公園に行った時にそこ 0.178 あるんですね。だから今の僕らのところです。高い。測ったことない。でだから距離も測ってないですよ。300キロ静岡まで、東京の向こう端、多摩ぐらいまで300キロがあるんですよ。でそれが汚染されてる。最初 の, あの国会議事堂の脇で占領計渡された時に 0.2 ボタンを押してみましょうとか言われて、はい、そしたら 0.2 何この数字っていう感じで、だからね、自分のところ、僕らはやっぱ12キロのところに原発あったんだけど、僕ら原発反対するやつなんですよ。それは何でかっていうと、2キロのところにできそう。2キロのところは止めたんだけど、12キロ先の原発まで止めてなかった。だから今回、僕らのところじゃない原発の爆発で、こうやって避難、元に戻れなくなった。で、一番線量の高い、福島とか中通り高いですよ。ここ60キロ。ナスが高いです。栃木県のナス。放射性物質の県境は分かりません。ナスが高いです。千葉県高いです。千葉県だと200キロぐらいですかね。このぐらいのところにものすごく落ちる。ところの近く、どこに行くか爆発したら、どういう逃げ方をするかを常にやっぱり考えておかないと、ダメな時代になっちゃったかなと。ほら、津波の、きちんと津波来るじゃないですか。東海道南海南海道南海道で、その他にも来る。今までなってなかったことは危ないんです。僕らも津波来るって絶対思ってませんでした。津波っていうのは岩手県に来ることでも、実は400年前。ここに太陽光発電が作ってます。そこのね、で八王子の人たちが作ったんですけど、その伊達市の業者に、勧められて作ったんですけど、ところが、50キロワットで作ると28万ぐらいの売り上げになるんですよ。それが10万いかないっていう、この前ツアーで案内してたらそういう相談を受けて、
それはまずいんじゃないの、その業者さんと話したらすんだ、その業者と連絡が取れなくなる詐欺ですよねで、うちの、付き合っている設置業者さんに調べてもらったら線の配線がおかしい、間違ってるで、それを今直してると先月の12日に全部直して今度も全部いろいろね、ツアーやってるとそういう相談も受けてしまうので面白かったです。
素晴らしい写真ですよ。ここでも、省庁も、県も、
やみそうだし、諦めずにかなり考えました。南相馬市の市役所職員に言わせるときに、皆さんって本当にひどい人だと思ったのに今は信頼してますけどね。そんなあの用意書したって何も出ない。まあ、でもね、なんか実力行使です。何も